これ次持ってきます。
大竹投資のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー天下正勝さんです。
あ、どうも天下です、よろしくお願いします、
は
い、
なんかおかしかったんですか？
笑っちゃった。また今度持ってきますんで、う
ん。ありがとうございます。浜下、はい、さんが可愛いポーチを作りました。
そう、
面白ポーチを、う
ん
う
ん、はい、はい、持ってきたんですけど、うん、そうですね、
可愛い、
イソジンが効くらしいですね。
効くらしいですね、イソジン。
さすが早いですね、
うん、イソジンとボラギノールが効くみたいですね。
え、ボラギノールが
本当ですか？
冗談です。
ボラギノールを、
なんかやっぱり何でも言うとね、すぐ品切れになっ
ちゃう。大変だね、今何にも。
買いに行かないでくださいよ。
本当にボラギノールな人にしか聞きませんよ。
税区がすごいなんかね、高値がついたら面白いですね。
あれさ、ザザイって言ってんだよね、あのボラギノールの CM を見てて、だったかな、ザザイって言うんだよね。座薬っていうか、
なるほど、
あのザイ、
うん、薬剤の剤ですね。
ザザイっていう響きが私すごい好きで、
ザザザイ、
そう、なんかザザイって、うん、あの、聞いて今度 CM で、私そのなんだろう、語感が気持ちくて、
なんか呼び方が変わったんですかね、
うん、なんか座薬って言ってないよね。ザザイって言ってたよ、うん、多分 なんかの CM よ、ザザイって言ってて、多分座薬の座だと思うだけど、一応調べてみよう。また間違えたこと言
った。トングの買い占め起きてないですね。
そうですね。そう、コロナが始まったばっかりの時に、うん、あの直接なんかね、いろいろ触るのが多分なんか怖くなるだろうから、トングがあの売り切れるって言って予言したんですけど、そこまでは言ってないですね。うん、やっぱりこう。でも電車でやっぱり来るとちょっとやっぱ釣り革とか。握るの
釣り革はやっぱり私も難関なだけ握りたくないなと思っちゃう、う
ん、で、まあ、そう、そういえばトングじゃないんですけど、うん、そう、直接触らないような、うん、なんかこう銅でできたちょっとフックみたいなグッズとかが売ってて、うんうんうん、なんか、はい、
本当に
それで釣り革捕まんの、
それを釣り革に引っ掛けてみたいなのを買ったんですよ、
う
ん、
お、どうですか。
でもなんか結局その釣り革を引っ掛けた部分をまたベタベタ触ったりとか、なんかやっぱ取り出す時に触るからなかなか使いづらくて、まあね、慎重に使えばちょっとはなんか気休めぐらいにはなるんだなと思うんです
けど、
うん、
でも誰も使ってないところで一人そんなフックみたいなのかけたらちょっと、うん、
ちょっと
使いづらいところ、みんながもう使ってればね、
神経質すぎる人が来たみたいな感じになっちゃう、
うん、そうだね、そんなに嫌いかみたいな感じ、ね、ね、
やっぱり自衛しないとね、本当に、
うん、もう今でも自衛しか残ってないからね、
自衛しかない、はい、何にもない、うん、
自営業しか、
うん、はい、で私は多分で右利きだから左手の、うん、まあ、最も使わん指から使っていくっていう使い方をね、うん、最悪持たにはいかんときは。
そう、三浦さんなんかこう指を曲げてこう関節でね、エレベーターのボタンとか押すって言ってましたもん、ね、
ああ、一時やってたんですけど最近はもう普通に押しちゃってんな、
うん、そうですよね。
うちは同じ歯磨き粉、女房と
使っちゃダメってニュースでテレビでやってた。
だから2本、
2
本、
歯ブラシじゃなく歯磨き粉ですか。
歯磨き粉チューブから出すときにつけるじゃない。
あ、そうなんです。
それってでも家庭に感染者が出た時でしょ。
うん、そうそうそうそう。
出た時ですよね。
うんうん、
あれ私、うん、出なくてわけにはいかんのかと思って。
いや、そうじゃなくて、これ女房はうちにかもしれないけど、俺はもうあっちこっち出歩いて帰ってくるじゃん。うん、
ああ、
そうするといつもらったかわからないから、うん、まあ、かんないから、うん、ってこと、うん、
知らないうちに一本に戻ってたけどね、
うち全部いろいろ分かれてますよ。あのドアを開ける時の持つところとか、冷蔵庫を開ける時の持つところとか、タオルも違いますし、歯ブラシも違います。
離婚しない？
分かりました。
でも便座もね、なんか
なんかもうさ、
いやでもね、マジでそういうことやってる人多いと思うよ、だって、
神経質な方はやってるでしょうね。
じゃあ次、マイ便座が流行ると思いますね。
マイ便座もさ、なんかいっぱいやって、こう、
うん、
水色はお父さんみたいな、カタン、ね、
そうですね、
便座にあの、
うん、5枚ぐらいこう
5枚ぐらい便座が重なってるの、うん、で倒すとこはね、
うんうん、それが出かけるときはこう便座を首にかけて前便座で、でまた両手にトングを持って宇宙人みたいな、なんか
もうやだ、うん、もうコロナ、
浜下さん、
はい、
笑い話じゃありませんからね。
本当ね、そうなんですよ、ね。
笑い話じゃありませんからも、明日は本当に我が身の危険はね、
嫌だよ、
迫ってますからね。特にだって年寄りはね、俺みたいなね、やっぱしね、なんかこう、あれだよね、まあ、スウェーデンの例なんか見ると、やっぱしなんかほっとくじゃん。
あ
なんかそうなのよ、自然、まあ他の国ではね、キューバとか台湾とかは全然違うやり方なんだけど、でもこの間番組で、ある人がやっぱりそのグラフを持ってきて、ほっといたらでもこうやって収まっていくみたいな話をしてたわけよ。そうすると、ほっとかれるのは俺かっていうね、まあそういう、まあでも、まあなんていうかね、もう間違ってると思うけど、俺がどうのじゃなくて、その考え方自体は俺間違ってるような気がするけどね。
まあそうですね、ほったらかしはね、無策で傍観されてもね、困ります
ね。まあでもそうやね、生産性の問題と微妙に絡んでくるしね。
そうですね。
さて本日は、
本日は、はい、
まあ、定期的に紹介しているあの書き出し小説、はい、でね、これあのこの間、ラジオっていうのをテーマに書き出し小説を募集したんで、ちょうどいいなと思って今日、はい、持ってきました。じゃあ、まあ、いくつか紹介したいと思います。じゃあまず一作目です、野口のぐさんの作品です。僕が好きな芸人の話が終わり、あの子が好きだった曲が流れた。
うわ
これは正当
派ですけど、始まったね、一つ小説が始まるね、それ。僕の好きだった曲が終わり、
芸人の話が
終わり、あの子が好きだった
曲が流れた。
日本放送だった。なんでだろう、文化放送じゃないな、日本放送。
オールナイト日本のイメージですね。
そうですね、なんか深夜ラジオの王道みたいな風景ですよね。はい、これまあちょっとあるあるが入ってるんですけど、
これはいいね、
そうですよね。じゃあちょっともう一作いきます、自由人くんの作品です、その時怖い先輩と笑いのツボが同じだと気づいた。やっぱりこうラジオでね、はい、ネタ行った時にいつもはちょっと緊張関係にある怖い先輩がそれはちょうど自分の笑いのツボと同じだったっていう、
カーラジオかなんか一緒に聞いてたんですかね。
これ何、職場でかかってた。
そうですね、
もしくは職場でかかってたか、
こうトラックの中とかね、
そっちか、
職場でね、はい、そういう風景ですよね、
そうか、学生じゃなきゃラジオの話なんてしないか、聞いたラジオの話するって学生だよね。
そう、まあ、放課後みたいなこともあるけど、
まあでも成立するのか、先輩なら、
そうですね、
日大の、
はい、そう限定してきますね。
いや、まあ、ニュースが
トラブルになりましたね、
はい、じゃあ次いきます、
はい、
ノットさんの作品です。あ、今週も完成ハガキの人が来た。完成ハガキって、
ああなるほど、
はい、今ってほとんどね、
メールですね、
メールなんですよね、
メール、ファックス、ツイッターですね、
ハガキってあります、もう全くないんですか。
いや、たまにこの番組をいただくことありますので、ご紹介することあります、
ね、その時はハガキできましたねなんて言いますね、
で大体達筆でいっぱい字が書いてある、
そう
やっぱりそっちちょっとひいきしたくなっちゃうじゃないですか、僕も十何年もバッカはサイレンでなくって、週刊スパで投稿欄やってるんですけど、やっぱハガキで送ってくる人を、まあちょっと気持ち、まあ、先に読んだりするんですよね、やっぱその肉質のなんかこう伝わる感じってあるじゃないですか、それがやっぱりまだラジオ文化の中にもあるのかなと思って、
そうだね、その肉質感みたいなのなくなってきたよね、あれだともうみんなタイプでね、
そうですね、
字が出てきちゃうからね、
でなんか、あ、今ちょっと思い出して、お笑いネタって結構そのメールになってからすごいこう、まあ、言い方あれですけど、数打ち当たるって感じで、すごい量送ってくるハガキ職人の方っているんですよ。で確かに面白いんですけど、もうちょっと絞ってほしいなっていうのもあって。
あ、自分の中でね。
なるほど。
そう、攻略法みたいな感じでね。
全方位、このパターン、みたいな。
そうですね。でもちょっと変わってきますよね、やっぱりこう送るもので。
昔はね、あの深夜放送とかね、うん、あのスタジオの中は横にハガキの山が、
あ、そういうイメージですよね。
うん、積んであったよ、なんか、それでどれ選ぼうかみたいな感じが漂ってたもんね。
あ、じゃあ本番前に、
そうそうそうそう、
みんなで読んで、
まあ、でも結構な量スタジオに持ち込んでて、どっかで俺見た記憶があるね、そういうのね。
あ、じゃあ懐かしいですね、そういうの。じゃあちょっと次いきます、
はい、
インターネット海牛さんです、もっこり侍は留年ゴリラに番組ステッカーを渡すと次は負けねえからなと言って去っていったあのやっぱペンネームですよね、もっこり侍と留年ゴリラ
侍が、
うん、やっぱそのペンネームラジオネーム同士でやっぱり投稿しちゃって呼び合ったりイベントで知り合ったりするんですよね、
イベントで知り合ったね、これは実際に対面してる、
あなたがもっこり侍ですかとか実は僕留年ゴリラでとか、なんか今ってそう、あのツイッターとかもあるから知らん間に結構横のつながりとかあるんですよね、だからなんか僕らも、まあ、さっきの投稿欄やってると年に1回忘年会があって、そういう
やるんですか、
やるんですよ、投稿者の人たちと、したらなんかそういうくだらないペンネームのやつばっかり集まるんで、
そうすると審査って変わります、なんか顔が見えると人柄がもう一個乗っかっちゃうじゃないですか、
まあ微妙ありますけど、やっぱりそう新しい人も採用したいんで、そこはなんか、まあ、常連の、駆け引きもありつつ、
常連の駆け引き、逆に M1 方式でブラックホース、顔も名前も知らん人がネタやった方が、逆に言えば有利っていう、そのボケてもボケが不自然に見えないじゃんだからそういう有利さはあるのかななんて思っちゃった私、お笑いってプライベート知らなければ知らないほど笑わせやすい職業かななんて思って、
ああ、それありますね、まあ、新人の人のこう一発ネタの方がバンと面白い時もありますし、よし、じゃあ、あと、いくつか、あ、これはじゃあちょっとこれ変わってるかな、グドンさんの作品です、野球中継をラジオに切り替える不思議と臨場感が増した、
あら
やっぱ不思議ですよね、
確かに、
なんか野球ってね、視覚のスポーツだけど、聞いてるとなんかすごいあのバットの音と打ったみたいな声でホームランかと思うとすごいボンフライだったりとか、なんかこうスポーツラジオならではのスポーツ中継の、
確かに臨場感わかる、
あれ見上げるの難しいんだよね、俺あの内野で見てたことあるんだけど、ファールがバーンって上がるとね、みんなホームランに見えちゃうんだねあれ素人は高く上がるとこっちに来てるのか向こう行ってるのか分かんないよね、
分かんないですよね、
分かんない、
だから相撲と本当野球ってラジオが面白かったりしますね、
そうですね、
ゴルフとか全然ダメだと思うんですけど、
ゴルフやんないもんねラジオでね、全然やんない、
静かだよね
、
もう終わりですか、もう
あと1個ぐらい行きましょうか、はい、
じゃあこれがちょっとまた最後の綺麗めのやつを紹介します、赤いリンゴさんの作品です、最後のコーナー最後の一枚祈り
職人、ね、職人が、
投稿した人はすごいわかると思いますね、
これが今日の最後の一枚だ、
祈り、
まだ読まれてない、
まだ読まれてない、また読まれなかったか
そうか、
う
ん、なるほどね、書き出し小説に書く人ってラジオ、そうか、はがき職人と近いもんで、そっちのポジションでものを考えるんだね、
そうだね、いつもより共感できるやつが集まって、はい、
あ、お時間が来てしまいました、月1レギュラーの天久正和さんでした、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。